ルカによる福音書1章26節から。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアと言った。天使は彼女のところに来て言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人となり、ひと高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さい。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年をとっているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。そこで天使は去っていった。本日の説教題お言葉通りは、ルカによる福音書1章38節から示されました。新共同訳新約聖書の100ページになります。38節でマリアは天使に言います。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。このマリアの言葉には全能の主なる神様の御力によって幼子を身ごもった喜びも誇りもありません。あるのは自分は主のはしため女性の奴隷である、主の仰せの通りに生きますという従順さだけです。自分の持っている何かの賜物をお捧げするのでもなく、この身が主の御言葉のままに用いられますようにと願う祈りだけがあるのです。聖書には私たち人間がとても受け入れることのできない御言葉があります。この時天使ガブリエルがマリアに告げた言葉もそうでしょう。しかし聖霊なる神様が下ってきてくださり、マリアは意図高き主なるお方の御力に包まれます。そしてマリアは御言葉のままに主に用いられて生きることを決断します。 このマリアの決断によって世界の救い主であられる主イエス・キリストがお生まれになるのです。クリスマスは主なる神様の恵みによるご支配の始まりを喜ぶ時ですが、告げられた御言葉を勇気を持って受け入れる信仰が求められる時でもあります。この時マリアは主イエス・キリストの誕生を受け入れる困難や葛藤と向き合います。困難と葛藤はクリスマスの恵みに最初に出会ったマリアをはじめ全ての人が経験します。私たちはクリスマスの恵みを喜ぶ前に恵みを受け入れる困難と葛藤に直面するのです。私たちはそれを括弧の中に入れてとりあえずクリスマスを喜びとします。しかしクリスマスを本当に喜び楽しむためには困難と葛藤とに向き合わなければなりません。それを突き抜けて喜びに満たされた新しい天と地に向かって歩み出さなければなりません。このような歩みを導くのがマリアの言葉、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようになのです。この世界で命を与えられ、この世界に住む私たちを罪の生み出す死と滅びから主なる神様は何としてでも体のよみがえりと永遠の命へと救い出そうとされます。その情熱にマリアは御言葉を信じて受け入れ、御言葉に生きる決断を持って答えました。それはマリアが特別に信心深かったからではありません。主なる神様に選ばれたからです。天使を通してなされた必要とも言えるような神様の語りかけによって主の御言葉を信じ、主の御前に身を投げ出すようにして信仰に導かれたのです。自分の身にこれから起こることが分かっているのではありません。すべては見えないままですが主の御言葉に一切を託したのです。対抗説第一週の主の日に与えられました新約聖書の箇所、ルカによる福音書1章26節以下をご覧ください。祭司であったザカリアに洗礼者ヨハネの誕生が告げられてから6ヶ月目に天使ガブリエルはガリラヤの町ナザレに遣わされます。ナザレは小さな町で旧約聖書には記載がありません。ガリラヤはイスラエル北部のヨルダン川とガリラヤ湖の西側の地域です。紀元前63年にはローマ帝国の一部とされ、イエス様の時代にはローマに直接支配されていました。マリアが婚約をしていたヨセフはダビデ王の家系であり、イスラエルの預言者たちはメシア救い主はダビデの家系から誕生すると預言していました。28節で天使はマリアのところに来て、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられると言います。 天使の第一声おめでとうはギリシャ語では喜びなさいという意味です。戸惑うマリアに30節で天使はマリア恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいたと告げます。マリアは一度限りの出来事としてすでに神様から特別な恵みをいただいているというのです。だから何も恐れる必要はない、ただその恵みを受け入れ、恵みによって生きることで全てを受け入れるように天使はマリアに告げます。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアはヘブライ語ではミリアムです。モーセの姉ミリアムの名前です。マリアはイスラエルではありふれた名前ですが、その名は聖霊なる神様の御力によって、神様の一人子が一人の人間として普通の女性からお生まれになったことを指し示します。またイエス様のお名前はヘブライ語ではヨシアです。主は救うという意味です。人間としてお生まれになった神様の一人子こそ救い主キリストであられるのです。天使によって告げられた御言葉にマリアは戸惑い考え込みますが、天使にこう問いかけます。どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのに。この問いかけはマリアが考え込んだ末にたどり着いた理性的な言葉です。マリアの戸惑いのすべてを語り尽くしています。しかしその問いかけへの天使の答えは圧倒的な主の道からにあふれています。聖霊があなたに下る、意図高き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリサベトも年を取っているが男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは主の御言葉を受け入れ、御言葉のままに用いられて生きることを決断します。聖霊なる神様の御力に包まれて、神様の一人子が来られるために用いられることが自らの使命であると分かり、今から神様の御心に従って生きると決めるのです。この姿こそ神様の御心の実現のために己を低くして身を捧げる信仰者の姿勢なのです。ルカによる福音書はまず洗礼者ヨハネの父ザカリアの不信仰な姿を書き記します。ザカリアは祭司である。その妻エリサベトと共に主の掟のすべてを守り、非の打ち所のないと記されるほどの人物です。しかしザカリアは主の天使が告げた神様の御言葉を信じきることができませんでした。これが私たち人間の陥る罪です。 ところがマリアは神様の御言葉を信じきりました。神様の御言葉を信じきる信仰者の姿勢は生半可な思いからは出てきません。私たちは神様を信じていますと言いながら自分の判断で物事を解決しようとします。ザカリアのように人間の常識の範囲内で信じてはいても、それを超えると信じることができなくなってしまいます。信じるとは自分を丸ごと神様にお委ねすることです。とても受け入れることができないことであって、神様の御心が好みになりますようにと言い切ることで信仰者の姿勢が表されるのです。マリアの信仰者としての歩みは人間的には幸せなものではありませんでした。ヨセフが妻として迎え入れてくれたので石打ちにされ殺されることはありませんでした。周囲の人からはイエス様はヨセフの子ではないと言われ続けたのかもしれません。ヨセフのことはその後記されてはいませんので、夫は早く亡くなってしまったのかもしれません。40歳代でそれまで家族を支えて働いてくれていた息子が家からいなくなり、エルサレムで十字架につけられ亡くなってしまいます。しかしマリアは神様を信じきりました。聖霊なる神様の御力によって信じ抜きました。ルカが記した使徒言行録1章14節には、主の御言葉を信じて聖霊降臨を待ち望む、心を合わせて熱心に祈っていた人々の中にイエス様の母マリアがいたと記されています。マリアは聖霊なる神様の御力を待ち望む信仰者の群れの中にいたのです。主の御言葉に従い主なる神様の恵みを信じきる信仰者の姿勢はクリスマスからペンテコステへと貫かれているのです。元来教会の祝祭日は主イエスの復活が中心で、主イエスが復活された日曜日に守られる主日礼拝と年1回のイースターが重要でした。クリスマスは4世紀頃から祝われるようになります。きっかけは3世紀にローマ皇帝アウレリアヌスが始めた太陽神を拝む祭儀でした。教会はこれに対抗して義の太陽であり世の光であるキリストの誕生を祝う新しい祝祭日を確立します。クリスマスは驚くべき速さで広がりますが、その理由の一つにはアレオス論争があります。教会は誠に神にして誠に人であられるキリストという教理の確立に苦悩する中で、神が人となられた受肉の神秘を祝うクリスマスを思いがけない賜物として与えられました。クリスマスは神様の救いの歴史における一度限りの出来事をの開始を祝う日です。神様の一人子が 人間の子供イエスとして歴史の現実の中にやってこられ、神様の御国が地上に到来し、救いの歴史が始まったのです。主の十字架と復活によって救いの御業を成し遂げてください。今も変わらず全能の父なる神様の右にあって救いの御業のために働いておられます。クリスマスは単に過去の出来事を記念するのではなく、救い主が今ここにやってきてくださり、終わりの日の救いの完成のために再びやってこられることを待ち望む時です。神様は救い主キリストを私たち一人一人の救いのために使わせてくださいました。お言葉通り好みになりますように。このマリアの答えこそが対抗せずに私たち全ての人間が主なる神様にお答えする答えです。神様は対抗説のこの時、私たち一人一人がこう答えて御言葉のままに用いられて歩み出すのを待っておられます。神様は私たちの答えを聞き届けるまで私たちの傍らで待っていてくださるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。聖霊なる神様が下ってきてください。マリアは糸高き主なるお方の御力に包まれます。そしてマリアは御言葉のままに主に用いられて生きることを決断します。このマリアの決断によって世界の救い主であられる主イエス・キリストがお生まれになりました。どうぞ私たちを神様の御心に従って生きると決断するものとしてください。神様の御心の実現のために己を低くして身を捧げる信仰者としてください。対抗説のこの時、私たち一人一人をお言葉通り好みになりますようにと主なる神様にお答えするものとしてください。こうお答えして御言葉のままに用いられて生きるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。